民主主義34章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今御言葉なる主よ、私たちを御言葉で導いてください。御言葉を待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方がカナンの地に入るとき、あなた方の相続地となる国カナンの地の境界は次の通りである。
この相続地、私たちにとっては天国ですね。天国、イスラエルには相続地は今パレスチナの地域のところです。私たちには天国です。天国が相続地です。カナン地、相続地の境界がある。境界、じゃあ三節。
あなた方の南側はエドムに接するツンの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。
このような境界線をこう見ると、創世記の中古書でアブラムに言われたその境界線に比べてみるとはるかに小さい範囲であります。これはもう後でダビデとソロモンの時代に主が言われるところまで発展していったということですけど、今入るばっかりの人たちの地ははるかに小さいんですよ、幅がね。それをこの地図、この34章、民主主義の34章の地図を見ると、そうです。創世記の中古書の地図と34章の地図を比べてみたらね、ものすごく小さいんですよ。初めは天国が、私たちが入る天国が小さいんですね。これが後で大きくなるということです。だから天国は拡張する、拡張するということですね。相続地、相続地は、小さかったんです。じゃあ中6節。
主はモーセに告げて仰せられた。この地をあなた方のための相続地とする者の名は次の通り、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアである。
この分割するんですよね。相続地とする名を次の通り、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアである。祭司エルアザル、またヌンの子ヨシュア、このヨシュア、イエシュアですね、イエスという名、民を救う大祭司、罪の許しと、またイエシュア、そのエブライム族のヨシュアですね。だからこのエブライム族からはイエシュアと、その次はカレブですね。ユダ族のカレブ。だから祭司と罪の許し、またイエシュア、カナン地を取るための人々です。モーセではなくてイエシュアです。イエスキリスト、イエシュアである。イエシュアはエルアザルと一緒、ね。じゃあ18節。
あなた方はこの地を相続地とするため、おのおのの部族から族長一人ずつを取らなければならない。
じゃあ直腸一人ずつ取る。だから祭司エルアザルとヌンの子ヨシアが先頭に立って、カナン地に入ります。だから私たちは罪が許されることとイエス・キリストによってカナン地天国に入りますということです。それと協力者たちですね。協力者たち、19節、
その人々の名は次の通りである。ユダ部族からはエフネの子カレブ、
このカレブ、このカレブはヨシュアとカレブですね。このカレブ、カレブという名前はこのユダ族です。けど彼は最初からユダ族ではないんですね。ケネス人です。このヨシュア記14章6節見ましょう。時にユダ族がギルアデのヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人、ケナズ人ということですね。エフネの子カレブだと。このケナズ人は誰か、エサウ、エサウです。エサウの子孫です。不思議ですね。エサウはアマレクを産んだりしたんですけど、ケナジを産んでもあるんですね。この中からカレブが出てきたんですよね。この人はエドム人、あのエサウの子供なんですけど、ケナジ人ですね。ケナジ人。しかし何か移民したか、期間、この国籍を変えたんですね。それでカレブという名前の意味は犬ですよ。犬、吠える犬。だから忠実ですね。よく吠えるんです。吠える時によく吠える。神様を完全に従ったと、そのようにも言われるんですね。だからこの年、ヨシュアとカレブだけです。このカナン地で生まれた次世代だけ、一世代はカレブとヨシュアだけです。全部死んだ。だからカレブとヨシュアは偵察者の一人ですね。12偵察者の一人です。その人たちが、二人がカナン地に対するよく吠えました。神様が言われる通り、ヨシュアが言う通り、ヨシュアとカレブだけが肯定的に神様の言われる通りに叫んだんですね。吠えたんです。名前はね、あれだけど、神様がこのユダ族、最初はユダ族ではないんですけど、この人を通してね、神様の一番関心の場所、アブラハムの墓地があるヘブロン、このカレブにあったんですね。イエルサレムも同じ。だからこの神様がこのカレブをとっても愛しておられたんです。主が言われる通り、アメン、アメン。犬はそうでしょ、よく吠える。忠実ですよ。じゃあその次、21節、
ベニヤミン部族からは キスロンの子エリダで、
ベナミン族、ベナミン族、シメオン、リジュセス、シメオン族、
シメオン部族からはアミフデの子サムエル、
シメオン族ですね、シメオン族、アミデルの子サムエル、アミフデ、アミフデ、サムエル。このサムエルは神様が聞くという意味よね。祈る人よ、祈る人。だから神様によくアーメンする人。このエレゼルとこのヨシアが言う通りによくアーメンする。それを祈る。サムエル、よく祈って主の声を聞く、その人ですね。その意味を、その意味。21節にはベニャミン部族からキスロンの子エリダテ、エリダテ。エリダテは神様が愛する人、愛する。エリダテという意味は愛するという意味。だから神様から愛する人がカナン地に入ります。ダン部族からは部族長してエダリの子ブギ、ブギ、神様が認める、神様が認めるブギですね。ヨセフの子孫はマナセ部族からはこの部族としてエプテノコ、ハニエル、ハニエルは神様の恵み、全部意味があるんですよ、ね、神様の恵みによって私たちは天国に入ります。アーメンよくすること、神様の御声をよく聞くこと、まだ神様の恵み、神様から愛される。まだ24節にはケムエルというね、ケムエル、これは神様が育ってる、神様が育ってる人が入ります。また25節にはエリシェフ、エリシェフ、神様が保護する、神様が保護するという意味はね。26節にはパルテール、パルテールは神様が私の救いだと告白する人ですね。神様は私の救いです。27節にはアビフデ、連合する、兄弟たちと一緒に連合する、友達、仲良く連合する。じゃあそれでまたペタフエル、ペタフエル、神様が救うという、だから全部いあの意味があるのよね。祭司、またこのイエシュア、またそれに対するよくアーメンと一緒に吠える、叫ぶ、また神様に聞く、また神様から愛される、神様から認められる、また恵み、神様が育ってる、神様は私の救い、また主は連合、私連合の友達、連合する人、神様は私の救いという名前の意味がカナン地を相続したということでね。カナンの人々を追い出して、またそこに神様の性格、主にアーメンする人。だからカナン部族はアーメンしないのよ。神様に聞こうとしない、神様から愛されない、 まだ神様が認めることない、いつも自分の自力の空上さえ恵みによって入るのよ天国は。エベソ4章22から24 エベソ4章22から、
その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、
うん、この古い人、これがカナンのことですね。だから私たちの中でカナン族があるんですよ。これを追い払うことでね、追い払うことは、うん、エレゼル祭司と祭司長と、うん、イエシュア、イエスキリストとカレブ、またこのずっとこの名前の意味、主から聞く、主の恵み、主から愛される、そのことでカナン族を追い払うんで、脱ぎ捨てること。23節、
またあなた方が心の霊において新しくされ、うん、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした、
うん、この新しい人、ね、この名前が全部新しい人よ。私たちは昔の人じゃなくて、ね、まあ、エサオの子供、エサオの子孫のゲナジ人がユダ族になって偵察者として選ばれるほど、はあ、このカレブはいくら考えてもね、本当に恵まれる人です。じゃあここまでしていきましょう。第2コリント2章1節から見ましょう。
そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることをあなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです、うん、
じゃあこの第一番目のコリントの手紙を送った理由でもあるんですけど、ね、その不貧困ですね、この外の人の中にもそんな不貧困がないのに、教会の中でその不貧困があったと、自分のお母さんとの問題だったということですね。それをじゃあ取り除きなさい、除名しなさい、追い出しなさい、サタンに渡しなさい。それで彼がその病気になって悔い改め、霊が救われるように、そのような手紙だったんです、それに対する心を痛めてるそのパウロですね、その人のことで悲しむ、とってもパウロの心はね、まあ、彼を、まあ、許す、どのように許すか、まあ、その問題ですよね。それで非常に悩んで第二の手紙までも書くんですけどね、六節。
その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから。
追い出されたり、まあ、なんかあったんですね。それで、 もう十分だと言うんですね。7節、
あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません、うん、
だから責めること審判だけが問題じゃない、それで悔い改めたら許しなさいというメッセージよ、エレゼル祭司許しイエス様許しよヨシア、この許されることで皆さん私たちは天国に入るんですよ。すぐ処罰されてそれで終わったら一人も天国に入れない。だから許しがポイントよね。許し。じゃあ8節。
そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。
じゃあ許したその愛を確認したいということで、受け入れなさいということです。悔い改めたら受け入れなさい。天国は、完璧に自分が完璧だから入る人はないのよ。許されるから入る。ね。だから恵みよ、恵み。主の愛。それが主の認めることです。出世す。
もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません、
サタンの策略は何でしょうか。昼も夜も告発ね。昼も夜も告発。だから私たちが罪を悔い改めてイエス様の血潮で許されたということを認めないのよ。ずっと過去のことを取り出して攻撃する。お前はまだ許されてない、許されてない。まあ敬教をよく言ってる人たちの中にもそれがあるのよ。きれいな、ね、花嫁、きれいな花嫁ばっかり言ってね、まあ許せない。小さなことまでも全部許せないから、お前たちはもうダメだダメだという審判ばっかりする。本当にそうなんですか、ね、カレブのように出身がね、この神様が私のデンマーク、私の会主のところに入れないと宣言した人、その子孫ですよ。その人がユダ族に、この帰化ですね、帰化したんです。これが恵みでしょう、ね、だから神様は私たちを、恵みによって許して、私たちが許されたものとして人を許すこと、それが天国よ。天国、天国は許しの愛なの。せめて切り捨てることが目的じゃないんですよ。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だからこれは人を責める人を見るとね、自分も不完全なのよ。結局自分を責めてるんですよ。自分が憎くて自分を責める人が多いんです。その責めることで自分は完璧だと思ってる。そうじゃないのよ、ね、私たちが完全な人は誰で一人もないのよ。だからイエス様が私たちの身代わりになって、ね、私たちの全てを背負って罪となって、イエス様が持ってきた木を私に着せてくださった。恵みでしょ。恵みによって救われてる。 それを信じる信仰によってこれを忘れないでよ、ね、今はどんどんどんどん厳しく、ね、この天国の門をもう狭いもんだとして厳しく厳しく責めることばっかりする。じゃあ中二節。
私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。
うん、じゃあこのようにパウロはテトスと会うこと、連合ですね、連合。私たちは兄弟たちとの連合によって、天国の門を開くのであります。もちろんこれは福音の天道の門ですけどね。14節。
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます、
うん、このキリストのね、勝利の行列、キリストによる勝利の行列、イエシュアですね、イエシュアによる勝利の行列、イエシュアのためにモーセが祈って、アーロンとフールが祈っている時、イエシュアが勝ちました。キリストによる勝利の行列、イエシュアとのこの行列ですよね。勝利の行列を加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香り、知識の香り、このさっき、この中二直からの、直代表たちの名前の意味を見ましたね。これが勝利の香りなのよ。勝利の香り、イエス・キリスト行列、イエス・キリストと同じ匂いがする、ね、よくアメンする、よく主と交わりをし、主の声を聞く、主から愛される、主からね、認められる恵み、これが全部、香りよ、香り、キリストの香り。これじゃなくてね、修行とか、ね、自分を邪念とか宗教的な匂いがあるのよね。ああ彼はもう10年間修行して頑張った人よ、熱心な宗教の人、彼を称賛すると、これキリストの匂いじゃないのよ。ヨシュア、イエス・キリストの行列じゃないのよ。ああ、あのような人が恵みだ、不完全なけど主からの恵みによって、それがキリストの香りよ。私たちはそれで霊を見分けるのよ、ね、全部キリストによって与えられる愛、恵み、救い、ね、中古節。
私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです、
うん、じゃあ皆さん、私たちはキリストの香りだと、キリストの香り、あの人はもう完璧だから、もうイエス様もいらないほどの完璧だという人は危ないよ。キリストの香りじゃない。キリストの香り、格足、キリストの香り、キリストが私たちのために身代わりになって十字架に死んでください、ね、だから 一番キリストの香りが強く出た人は誰か。一番目救われた人はね、十字架の後頭ですよ。十字架にイエス様の右か左かは分からないけど、あなたの御国の位に着く時私を覚えてください。もう完璧な恵みをね、彼はイエス様の許してください。彼ら自分で何をしているか分からないので、恵みが与えられた。エサウがユダ族に変わる恵みでしょ。完全に変わってる。それで告白する。これも聖霊が与えられる恵みでしょ。最初は二人ともがね、全部イエス様を罵ったんだよ。一人がイエス様の祈りによって変えられる心が。こんなに恵まれる人はないんでしょう。完全な 100% 恵みよ。これがキリストの香りよ。その人は天国に行って冠を主に捧げる。私たちもキリストの香りがある人は自分の恵みに、自分の力でこの富を築き上げた、自分の力が今までの私だという人はないのよ。これは死の香りよ。これは空上諏訪へする人けど、恵み、計り知れない恵み、これがキリストの香りよ。死に至る、ね、香り。自分自力。キリストの香りは他力。17節。
私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。
じゃあ私たちは多くの人のように神の言葉を混ぜ物しない、ね、じゃあ割礼を受けなさいとか、これを宗教の、ね、あれを作ってこれを守らないといけないんだとか、その律法が守られるのはね、恵みを受けた私たちが精霊によって神様の約束、このカナン地は神様の約束でしょう。約束の地ですよ。約束によってこの築き上げた富を築き上げた、自分の実力じゃなくて。だからこの全てが恵み、全て私が私になったのは主の恵みと言ったらね、心が虚しくならないね。しかし自分と、だから自分誇りたくなる。だから空上諏訪者になるね。空上諏訪になる人のパターンはそれですよ。死の香りよ、死の香り。自分が強く出る人。私たちが自慢することはイエス・キリストだけです。勝利の強烈、キリストによる勝利の強烈。よしよ、私は許されたエリエゼル祭司の許しとともに、よしよにつくものに。私はカレブが大好きよ。カレブ。じゃあ祈りましょう。主よ、ハレルヤー。